あなたの心をホッとさせますキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
年の瀬ですね。
はい、ちょっと前に、
うん、
串谷にミッチーさんが行った話があったじゃないですか、
うん、串谷のカフェですね。
カフェですね、はい、
うん、
でその際にこう、うん、もう手袋じゃ防寒にならないよねっていう話題で話をした記憶があると思うんですけど、
だいぶ忘れた。
あ、そうですか。温泉に行こうと思って私が途中で帰ってきた話、
うん、諦めたっていうのは、はい、
ありましたよね、はい、
そうね。
原因が一つ分かりました。
うん、
いわゆるグローブですね。
うん、
串谷で買ったグローブ、
うん、
雨用でした。
ぐらいのやつ。
そう、1万2000円ぐらいのやつ。レインウェアでした。
そんな手袋あんの？
いやいや、だからあるんですよ、ちゃんと。
レイン手袋って言えば冬用じゃないんだ。
いや、これがね、結局、うん、その、まあ、何種類いろんなパターンがあって、その中の一つに、うん、レインウェア的なこう、うん、やつがあるんですよ。だから完全防水の、
うんうん、
で見た目は冬用に見えるわけで、レインウェアだから本当もっとちょっと長めなのね。でさ、確かにそれを中まで入れちゃうと風も入ってこないし、これは、あ、冬でも使えるやつなんだなと。で、確かにレインなんとかって書いてあったかもしれないけれども、で実際厚手なわけですよ、
うんうん、
だから秋口に使った時は十分防寒にもなってたし、
うん、
その大丈夫だと、これで冬は越せるぜぐらいに気持ちでいたんだけど、実際この寒さになってみるとやっぱり冷たいわけよね。だから風が常に当たっているわけだから、どんどんどんどん外側は風は通さなくても手袋自体が、そのグローブ自体が冷たくなってくる。
あ、ちゃんとカテゴリーでウィンターグローブってありますよ。
そうです、そうです。だから
グローブ、
ウィンターグローブ を買わなきゃダメだったんですよ、
う
ん、
なるほど。であとは通年グローブとメッシュグローブがある。
そうです、その通年グローブにある多分、うん、その雨用のレイン対策用のグローブを間違って買ってるんですよ、私は。
なるほど。で、まあ、それはそれであっていいもんですよね。
まあ雨の日でも乗らないから、そういう意味じゃいらないっちゃいらないんだよ、うん、よくよく考えるとね。そうそう、だからそれをこう大丈夫ですよねってつい店員さんに聞いちゃって、うん、いけますよって言われちゃったのが、まあ結局向こうも勘違いしてた部分があるんだと思うし、実際手に汗をかくぐらい秋口は暑いのよ。ちょっとやっぱり今まで使ってたグローブから変えると、寒いから変えるとちゃんと保温はあるけれども、どちらかというと汗かくぐらいのレベルで保温してくれてたんだけど、これが、まあ、本当の真冬になると冷たくて寒いみたいな状態になってた、なので、結局ですね、ウィンターグローブを買っちゃったんですよ、私。
あら、そう。
はい。
も
うほら、だってここまで来たらね、戻れない。
うん。
うん、で、話をしてたら、今流行りはこっちですけどねって言われて、いわゆるこう、電気のね、電気で暖かいやつのグローブをお勧めされたんですけど。
へぇ、そんなのあるんだ。
あるんですよ、手袋にね、2万円するんですけどね。だからあとはもうそのカバーをつけるか、しかもねこれがねちゃんとカバーも売ってたんですよ、ハンターカブ用が。で一瞬ね悩んだわけ、かっこ悪いけどつけるかどうしようか、でもここはその串谷のウィンターにかけてみようと、って買ったんですけど、別物でした。全然寒くない。
お
だから雨用とその、冬用は別物だった、 しかも飴用はちょっとガサガサして扱いがねこう固めなんですよ、うん、やっぱり多分その防水とかいろいろなそんな加工のおかげで、多分間にねこう濡れないようにいろいろ入ってると思うんで、でウィンターグローブはどちらかって言ったらこうなんていうストレッチ素材みたいな感じ、表側がねになってるんで、うん、比較的こうなんていう密着度も高いし、
うん、
まあいい感じのグローブで、でそれで寒くなった、これがウィンターグローブかとも
う手はバッチリなんですね。
そうですそうですそうです。でちょっとパンツもね、うん、昔
下に買ったの、
いやいや、パンツはさすがに靴下に買えなかったんで、うん、あの友達の昔ね同級生だった友達のお店に偶然寄ったら、うん、これあったかいよって言われて、もう見るからにあったかそうだな、あの焚き火とかに行っても良さそうな、キャンプとかでも使えそうな、うん、しかも安いパンツがあって、うん、おこれいいじゃんと思って話をしてたら、そいつバイク乗りだったんで元々ね、だから、うん、これはいけると思うよ、全然寒くないよっていう話をして、結局そこで洋服と合わせて買ったんですけど、
うん、
これがねそこで買ったフルセットがめっちゃあったかくて
じゃあもう
冬の対策できたなって感じで、うん、はあ、いやキャンプ行かないけどね、うん、キャンプは行かない、
キャンプは別物
だよ、そうそうそう、うん、行かないけど、あの普通に走れるようになりましたという話を冒頭でしたが、うん、はい、
よかったですね、
はい、ちゃんとやっぱり防寒手袋という名の手袋を 買うべきだなっていうのね、
はい
はい、
今週末はね九州もめっちゃ寒で雪が吹き荒れるらしいですけど、
はい、
もうバッチリですね。
いやバイクに乗らないから大丈夫ですよ、はい、なんかあったらジムニーで出ますから、出動しますから大丈夫です、はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートですということで、改めて年の瀬ということで、今年もこの年末もやはりハーブのディルとお正月用のアナゴを手に入れることができませんでした。
ああ、そっか、ミッチーさん毎年それで悩んでるんでしたね。はい。
そうなんです。ね、明日クリスマスイブということで平日なんですが、明日はよしクリスマスのご飯を作って食べるぞっていうので、はい、今週月曜日ぐらいからせいせいとね、用意を準備を進めてるんですよ。作り置きでできるようなものを。
はい。
で、サーモンのマリネには上にこう、ふんだんにディルを乗せるっていうのを参考にしたレシピであったんで、ディルを買わなきゃ、いつも買えないから今年はちゃんと買わなきゃって思って、スーパーを、いろんなスーパーを徘徊するんですけど、時にすでにもう遅
しですよね。
遅しで、はい、うん。もうしょうがない。今までもうないわって終わってたんですが、でも今年はちゃんとドライハーブを買ったんで、はい、ね、香りだけ、気分だけはちょっとなんとかなりそうです。
はい。
アナゴはね、もう、疲れたんで。
はい、諦めましょうよ。はい。
ね、うなぎめっちゃあるんですよ。さすがうなぎ王国愛知、
はい。でもうなぎはあってもアナゴはない。
そう。うなぎじゃダメなんです。アナゴじゃないとダメ。はい、うん。はい、
いや、ね、まあね、例年のことですけれども、ミッチーさんのアナゴ探しは面白いですよね。
いや、ほら、今まで散々創意工夫してきたんですよ、はいはい、あの、はい、アンテナショップ、広島のアンテナショップで買ったりとか、
はいはい、
ね、スーパーで売ってるお正月のお惣菜の、お惣菜、はい、おせち料理の八幡巻きのアナゴを剥ぎ取って使ったりとか、はい、いろいろありましたけど。
まあね。今年の正月はどうなんでしょうね。うちはほら、あの、ばあさんいないからね、比較的、今、あんま平和じゃないんだけどね、そのばあさんがいないからといって平和っていうわけではないんですけど、うん、一応うちはもう、今日クリスマスを家族のスケジュールの都合で、クリスマスを行い、一足早く、明日、明後日はみんな忙しいということで、はい。いうことで、今日済ませちゃいましたけど、今年はね、初めてですよ、
ね、
鳥じゃない、鶏じゃなく鴨をローストしました、
丸鶏を焼いてましたよね、
は
い、
丸鶏前、サイズが合う鶏が手に入った時は丸鶏なんですよ、
うん、
鶏でも普通の鶏だとでかすぎて入らないんだよねオーブンにね。
そう、あのね、若鶏っていうのかな、うん、そのぐらいの小さいやつじゃない、そうそうそうそう、ひな鶏か、
そうそう、
ひな鶏じゃないとゲーム編とかじゃないとダメなんですよ、うちはちっちゃいから。
そうなんですよね、うち一応いわゆる普通の市販の、電子レンジ、オーブンレンジでは一番大きいサイズなんですけれども、うん、でもそれでもやっぱりサイズの限界があって、
うん、
足まであるからね、あれ折り曲がってるだけでね、だから入らないんだよね。そう、普通のいわゆる親鳥のサイズだと入らないんですよ。
あとやっぱりその丸鶏を焼くっていうのはビチビチで焼くもんじゃないと思うんですよ。
うん、まあね、本当はね。
本当はね、
うんうん、
一応温度とかこう空気の周りとか熱の入り方を、はいはい、うん、考えると、なんであんなでかい鳥ばっかり売ってるのって。
そう、いやっていうかでかい鳥しかないんだろうと思うんですけど、あれみんなどうしてんだろうね。あれが焼けるのっていわゆるちょっと業務用に半分足突っ込んだガスオーブンとかでしょ。
あ、だから私前、
うん、
安くなっててラッキーって思って買ったんですけど、うん、もちろんオーブンに入らないんで、
うん、
鍋で煮ましたもん。
でしょ。だから、うん、あれはやっぱ本来ならいろいろね、なんか液体つけてこう、
うん、
ね、
そうしばらくね、
普通、そう、うちも昨日一昨日ぐらいからなんか下準備してましたけど、
う
ん、
そうそう、
だからそうやって
冷凍解凍するのも時間かかるし、そうそうそう、それからブラインドか、
そうそう、
うん、
で皮が美味しくなるようにね、だからそういうのとか全部やって、そうそう、やっとオーブンに入れられるわけなので、
うん、
サイズがねやっぱりこうベストなサイズじゃないと無理なんですよ、丸鶏は。
そう、
ちょっと小ぶりじゃないとね、まあ言ってしまえばね、
うんうん、
で今回
ブライン液だ、そう、ブライン液につけ込む、
はいはい、で今回いつも行くマックスバリュー、マックス 4K ですよね、がリニューアルした後にこういろいろね、焼き鳥のそのセットとか冷凍焼き鳥のセットとかそういうのと同じ場所に鴨のが置いてあったんですよ、もう1ヶ月、
でそんな
1ヶ月以上前から、そう、
すごい、
そうで鴨があるじゃんっていう話をしてて、うん、3週間ぐらい前かな、もう買っとくかと、冷凍だし、
うん、
近くなった時になくなってたら悲しいよねっていう話をして、うん、で、まあ、別にほら賞味期限って冷凍だから あってなきようなもんじゃないですか、
うん、
だからもうその時に買ってたんですよ。今在庫があるかは知らないけれど、もうないんじゃないかなと思うわけね、やっぱりね、うん、あのサイズでカモが買えるっていうのはなかなかないんじゃないかなと思って、いや、おかげでね、本当にね、今年はいつもの鶏とは違う、こう、旨味の。
いやね。
いや、鶏は鶏でね、美味しいんだけどね、やっぱ、鴨は美味しいね。
美味しいですよ、もう鴨大好き。いいな、私、鴨が手に入ったら、ぜひ、やりたい、その、ローストチキン。
うん。
のレシピがあるんですよ、
はい、
大事に温めてるんですけどいつになるかわからなくって、私が買えるのは何だろう、冷凍の、
はい、
もも肉、骨なしのもも肉かな、
うん、はいはい、
いつも売ってるところがあるので、で今回クリスマス明日に向けて今週はコンフィにしまして、うん、それを明日は仕事から帰ってきたらそれを温めればいいだけみたいな感じでね、楽しみにはしてるんですが、やっぱりいいよな丸鶏。
うん、もう食べた後の残った骨はね、うん、はい、そのまま全部スープに
ね、
はい、しますので、
ね、
いや、さすがに食べたやつはしないけどね、その
それはそれね、
そうそうそう、
取った残り、
取った残りですね。はいはい、あれが、あれがまたいい出汁を出すんですよね。本当にね。そう。いや、だからね、今年は当たりだったなっていう感じですね。うんうん、ただね、鳥と鴨と、うん、あの、イチゴを買うタイミングを逃しまして、
うん、
高級イチゴしか買えなかったっていうことで、値段がほぼ一緒だったっていうところが一番の そう、980円もしたんで、鴨と一緒だったよ。
鴨が980円っていうのがちょっと、
鴨も980円だったよ。うん、別に全然普通の、うん、そんなぐらいの値段で売ってましたよ。
はい、私なんか真剣に楽天で、はい、鴨のその丸鶏買うかなとか、こう、いつも、うん。
値段とね、サイズがね、値段はともかくして、サイズがね、
そうなの、
本当にその通りのサイズなのかとか、オーブンのサイズと計算しながら買わなきゃいけないから、見て、あ、これいけるっていうのが分かって、れば全然問題ないけどみたいな感じだよね、ほんとね。
そうなんですよね、
現物がね。
あ、でもね、今日もスーパー行って見てて思ったんですけど、例年に比べて例年よりも全然丸鶏を売ってる量が多いんですよ。3倍ぐらいの量売ってるんですよ
なぜ
え、前までそんなことなかったのに。しかも
あの
まあ、うちでも焼けるオーブンサイズからさらに大物の、大物の鳥もどんどんどんと並んでて、うん、何があったの？コロナでおうち時間でみんなそういうのを求めるようになったの？
まあ、どっちか、どっちなんでしょうね。鳥が、ねえ。
うん。いつも結構売れ残って、
うん、
最後の最後で、イブの日まで、
はいはい、ありますよね。
あったりとか、したりとか。
下手したらもうその終わった後に料理されたやつが出てたりしますよね。
そう。いや、なんかその売れ残ってるのを見て、ちょっと安くなってるからって言ってね、うん、その日、こう、ホームパーティーをする男の、あの、学生さんとかが、はいはい、おっと、でかい鳥がいる、どうする、買うっていうのを横目に、私は、時間かかるよ、思いながら、うん。見てるんですけど、
ね、丸は結構めんどくさいですよね。手間、手暇考えたらね。まあだからこんな時しかやらないよねっていう料理の一つですよね。
まああの、ローストチキンじゃなくて普通に唐揚げ、
うん、はいはい。
とかね、
ああ、
うん、ま、丸ごとの唐揚げとかだったら全然すぐにできる。
あれ放り込んでいいの？そのまま油の中に。
うん。
あ、そうなんだ。
まあ、でも、やっぱり、下味ちゃんとつけないと、
うん、
っていうのは、まあ、つけて食べればいいぐらいの割り切って、割り切るんだったらいいんじゃないかな。
まあ、男の料理的にはありかもし
ん
ない、
ね。うん。居酒屋さんとかでもね、うん、ありますよね。丸鶏の唐揚げを売りにしてるとことかね。まあ、いや、大変でしょうけど、作るのが、ね、ご家庭だと。
まず油そ、はい、そんだけの量入る、うん、あ、ものがあるのかっていう問題がある。
そうね、はい。あとは、まあ、小さい、小さめの丸鶏だったら、ほら、サムゲタンとかで。
まあね。
丸鶏のスープ、はいはい、そういう鍋系とかで、うん、需要も前よりかはあるのかなとは思ってるけど。
小さけりゃね。小さけりゃいくらでも料理の方法ありますよ。だから小さくないから問題じゃないですか。
そうなんです。大きい、大きい、ね。
あれ、誰が買ってんだろうなっていつも思いますよ。本当に。
うん。いや、みんなそんな立派なオーブンをお持ちで。
いやあ、あんま聞かないですけどね。うちだって諦めたもん。だってガスオーブン悩んで悩んで結局無理だ。うちでは無理だって思ってやめたぐらいだから。
私も憧れますけど、うん、無理ですね。
そう、ガスオーブンはね、値段の問題じゃなくて、ガスの配線の問題。台もあるんだけれども、
うん、そう、場所と
場所なんですよ、ね、
配線とガス台の壁が私にはある、
うんうん、場所だね、まず何よりもね、その台所にそのスペースがあるかどうかっていう問題、
うん、うちの母がコンベックを普段何度にしまってるんですけども、基本台車に乗っけてて、
うん、
必要が出てくるとそれを引っ張ってきてキッチンに持ってくるっていうのなんかやってましたけど。
あ、まあでも
それ大丈夫かと思いながら。
それいいですね。ガスオーブンもガス管から外して必要な時に何度から出してくればいいんだな。
でも結局そうすると面倒で使わなくな
る。絶対使わないでしょ、そんな。
いいアイデアだったんだけど、はい、みたいなこと言ってましたけど。
はい。まあ、そんな感じで、うちはクリスマスはもう終わったんで、
はい、丸
鶏の写真は多分今日のアートワークに使われてると思います。はい。
はい。ということで、皆さんも、
はい、良いクリスマスをでいいんじゃないですか、今日はね。
本当ね。そうですね。はい。で、クリスマスが終わったらお正月の前に、来週12月30日は、ポッドキャスト年内最後の収録配信です。そして、ポッドキャスト何周年だっけ
?16 周年になります。
そうだ。はい。おめでとう
ございます。17年目に入るってことだよ。
おめでとうございます。
はい。めでたいのか何なのかもうよくわからなくなりつつありますけどね。はい。
そうですね。まあ、無事また1年を迎える
。迎えられたということで、うん、来年、ね、来年はどうなのかな、ね、本当に、もういろんな話をね、久しぶりにちょっと同窓会、うん、3人だけだけどね、やって。
うん。うん、終わったんですね、同窓会。
そうなんですよ。ちょっとね、10年ぶりぐらいかな、に、もうだって年齢的にさ自分たちもいつまでみたいな気持ちもあってやっぱりちょっと今回やったんだけど、そしたらやっぱり友達の一人が脳梗塞までは行ってないんだけれども、で脳腫瘍みたいな感じで今お酒実は飲めないんですよっていう話をしてて、まあ治療はうまくいってるんでまあ大丈夫なんだけどっていう話で、だから一歩間違ったらねみたいな話とか、お母さんが先日亡くなった話とかもうみんないろいろあるわっていう感じなわけ、この年になると。だからやっぱやっといてよかったなってちょっと思ってね、自分がまあ来ね今年をまあ来年度かもう来年度を生き抜くことができるかもう戦いです
から、ね、サバイバルですね、人生。
本当にね、思います、本当に。はい。別に何もやりませんよ、特別。そうですね、いつも通りの、はい、
うん。そうですね、まあ、例年のごとく、せっかくだから何かって思ってたら、12月なんで忙しくて。
そうなんですよ。なんかね、
あっちゅう間に。
なんかね、忙しくてね、私もね、ほんと、歯いなくなってるんで、楽かと思ったら全然楽じゃなくて、ちょっと今年の年末は、ドタバタで過ごしていくんじゃないかなって感じですね、ほんとね。まあ、普通に、17年目を迎えたいと思います。はい。
そうですね。
はい。
はい、ということで、まあ、何か募集するかなと思ったけど、ね、特になかった。
特にないです、はい。はい。コメントいただいてるんで、コメントいきましょうか。
あ、そうですね。
はい。
コメントをご紹介します。長通りさんからいただきました。1ヶ月ほど前に、車で、ふもとっぱらキャンプ場の横を通ったとき、この時期にしては随分多いなと、キャンプブームを実感しました。そして先週末、私も最強寒波の中、近くの黒川キャンプ場で冬キャンしてきました。こんな寒い季節でもテントサイトはいっぱい。ファミリー向けのワンポールテントが多くて、登山向け一人用テントは少数派。寒くても温かい食べ物とお酒の力で短時間なら眠れます。朝になるとテントの外側も内側も凍ってバリバリでした。畳んでも袋に収納できません。帰りにキャンプ場近くの温泉に入ると、常備滝が飛んできて、すぐ近くの植木に止まり、しばらく花をつついていました。我慢大会のようなキャンプですが、リフレッシュした週末でした。ということです。ありがとうございます。
偉い。
いいですね。
もう偉いとしか言えない。本当に。もう私今ね、今年はね、多分ね、もうボロボロなんで、そんなエネルギーはないですよね。どう考えても、ね。まあ、もうあと
数日ですけどね、今年もね。
まあね。春かな。まあまあいいや。あんまりこう言っとくとね、みんなから期待されちゃうんで。
まあでも、初心者はやっぱ初心者らしく、
そうそうそう。
やる方がいいかもしれません。
暖かくなってからの方がね、いいと思います。はい。
そうですね。
はい。はい、それにね、意外とね、バイクに乗せるのも、それはそれで結構厳選しなきゃいけないので、 意外と大変なんじゃねえかっていうふうに思って。
最初は、まず車。
車だよね。ソロでもね、と思ってね。でも、多分ね、来年になれば、なるほど、私の車がないわけですよ、本当に。そうそうそう、っていうのもあって、どうなることやらって感じですね、本当ね。うん、はい、ということで、今年いっぱいで、ホットキャスター終わらないですよ。
やめてくださいよ、もう。
いやー、気楽だなと思ってね、毎年ね。いや、ホットキャストは比較的もう、ずっと気楽にやらせていただいてるんで、すごく、こう、負荷がなくていいなと思ってるんですけど。
なんだかなって思いますけど。
はい、
うん。まあでも、こんなんでも聞いてくださってありがとうございます。はい、
申し訳ないですね、っていつも思いながら。本当に。いや、本当にね、こう、いろいろやっていると、こうね、大変なことも起きるわけですよ。まあ、
生活の中で。
そうそう、生活の中で、ね。そうそう、それがね、まあ私自分、もうほら、この番組だったら、私とミッチーさんのだけの問題で、結局、じゃあどうするっていう話をもう直接肩がつけられるじゃないですか。
そうね。
だから、まあ休むなら休む、辞めるなら辞めるっていうことを二人で相談すれば済むだけの話なんですよね、言ってしまえばね。
そうですね。
でも、まあ、複数の人たちが関わっている番組をやっていると、そう簡単にはいかないと。あと、まあ、求められているもの等も考えてね。まあ、それは、そういう意味で考えたら、ホットキャスターって、こうね、これだけのサポーターがいるということは、やっぱり少なくとも、そのサポーターの人たちに対しては、こう、義理は尽くさなきゃいけないよね、という思う気持ちはありますけれども。
そうですね。
でも我々が二人だけでやっているから仕方がない部分っていう部分は絶対あるわけじゃない、
うん、
例えばミッチーさんが倒れたとか、その縁起でもないけれどもまあ俺が倒れたでもいいんだけど、そうなった際に、うん、じゃあどうしますってなった時に、配信、例えばどっちか片方で配信続けますか、その例えば入院期間2週間ありますけど、その期間どうしますかみたいな、別に健康に戻ってくるにしてもってなった時はやっぱり休むと思うんですよ。
そうですね、うん、一人でやったってしょうがないもんね。
そうって思うので、うん、だからそういうことを決心できるのはやっぱり二人だけでやっているメリットだろうなと思う時はやっぱりあるかなと。だからたくさんこうスタッフがいる番組をやっている、まあこれ多分ね、ポッドキャストあるあるで、しかも長期間やっているあるあるだと思うんですけど、それをね、ちょうど先週のそこあにの最後の方でちょっと話題にした分があったので、でまあね、ポッドキャスト聞いてる方は、まあうちの事情、家庭事情みたいなの赤裸々に私語ってますんで、だからまあ何が起きているのかっていうのは想像はつくと思いますけど、まあうちだけじゃなく、やっぱり他のメンツのいろんな家庭でもこう良いこともあれば悪いこともやっぱりあるわけなので、そういうことが重なると、こうで、あとプラス年齢的なこう自分たちのこうスキルが上がっていくということは、こうね、正社員の子たちももちろんいますから、だからそうなると今度は時間的なものが取れなくなるとかね、
まあ、生活が変わっていくんですよね。
そうなんだよね。やっぱり年を取るっていうことは生活が変わっていって、今までと同じようなことができなくなる、今までと同じ余裕は取れなくなる、そのためには家族のヘルプがいるとか、その中でそれでもまだやっていけるのかとかさ、そういうこういろんな重なりが重なっていくと、この時期がまるっきりね、余裕がないとか、そういうことってやっぱあるんですよね、どうしてもね。もう長年やっててもやっぱりあるっていう、それを新人を入れることで補ってきたことが、まあ今のね、若い子たちはこうポッドキャストに見向きもしていないというか、まあ一部ではいるだろうけど、でもそういう子たちは自分でもできちゃうみたいな感じもね、そういうのが整ってきつつあったりとかして、あまり知識がいらなくてもやれるとかさ、だからそういう風になってきたから、なおさらこうわざわざスタッフとして行ってどうこうみたいなことはね、 募集したってね、来ないもんなんですよね、やっぱりね。だから以前に比べて、あ、本当に来ないなと思ったのが、まあ、ここ最近の、ここ数年の変化だなっていうのもあって。だからまあ仕方がないな、自分たちでやれるんだもんって思えば、こう、ある種の新しくもあり、オールドな、こう、コンテンツなのかなってやっぱり思ったりもしますよね、やっぱりね。はい。まあそんな感じで、いろいろまだ本当乗り越えなきゃいけないことがたくさんある状況で、今年は年末を私は迎えておりますけれども、来年も決して順風満帆な予感はしませんので
そう、
はい、もういろいろ言われてますからね、病院でね、怖えと思いながらもうまあ、そういうことが結果としてしばらくはちょっと無理ですみたいになることだってあるかもしれないからね、本当にね、自分自身の問題じゃなくてね。だからまあ来年が正念場なのかなとかいろいろ思いながら、来年に向かってとりあえずまず今年を乗り越えていきたいと思っております。そして、例年のぶっちゃけサポート話をサポート話じゃない、
もうなんか普段ぶっちゃけすぎちゃってさ
はいはい、何話すかがね、意外とね、来週話す話とこのおまけでサポーター向けおまけ話が結構かぶっちゃうんじゃないのっていう怖さがあって、何を話さないようにしといた方がいいんだろうかっていうふうに今思ってるぐらいですよね、私ね。はい、ということで、例年のサポーター今年1年間1月1日から、12月31日まで2021年度に購入チケット、サポートチケットを購入してくださった方のみが聞けるお年玉、一応忘年会という名前になってますね、はい、
もういい加減新年会にしよう。
だから俺もね新年会にしたいんだよね、だからね、だったら
取るの新年じゃん。
そう、取るの新年だったら忘年会じゃなくて新年会にしたいよね。なんか明るい話も入れたいからさ。
そうそうそう、
それちょうど30日がどうせ収録なんだから新年会にしようぜ、
うん、
はい、だからということで、
去年も思ってました、
はい、じゃあ今年から2022年新年会収録を先に聞くことができる権利ということになります。はい、はい、
お正月のこう明るい感じで
どうかなどうかな、わかんないけど、まあいいや、まあそんな感じのおまけがつきますので、サポートしていただけると、まあ、本当にね一口でもサポートしていただいた方にお届けいたします。はい、サポートはポッドキャストのホームページからリンクを飛んでいただいて、はい、チケットを購入していただければと思います、はい、住所はうちの方にはね届かないんで安心してください。はい、
はい、よろしくお願いします。ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のポッドキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、スーギーさん、テルニーさん、なっかんさん、いけちゃんさん、ダイさん、長通りさん、赤白さん、高千代さん、佐野よいよいさん、もぐもぐ空子さん、あかねさん、ルーク2021さん、お留守番係さん、紫のサルスベリさん、ファミペさん、スズメ色さん、クラスタスキャンさん、大目財団さん、チチッチさん、三鷹津さん、ジャックさん、のぼるパンダさん、リリーさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた次回、さよなら、
さよなら。